寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香里です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、この度会長に就任をされました田中圭介さんです。田中さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
会長ご就任ということでおめでとうございます。
は
い、
ありがとうございます。皆様方のおかげでね、長く、そうですね、足掛け26年だったかな。
26年、
94年からですからね。
はい、
社長をさせていただいて、この度長男が、社長を承継してくれるということで、会長職の方に、移らせていただくということで、会長のポジションから少し距離を保ちながら会社の方をサポートしていきたいなと、こういうふうに考えているところであります。
ご子息が社長に就任されたということで、
はい、
いや本当に心強く思っていらっしゃると思うんですが、そうですね、いかがですか。
はい、なかなか、後を継ぐということをですね、決断して、してくれにくい部分というのも当然あったわけですけれども、ちょっとこう今私の声を聞いていただいて、力弱いんじゃないのとこう思っていただく方多いと思うんですけれどもね、ちょっと健康状態のこともあったりしまして、いろいろ家族とか、関係者にお話をして、この9月2日のタイミングだったんですけどね、引き継ぎをして、社長交代ということに、させていただくことになりました。長男、田中久明というんですけれども、彼の経緯について、経歴についても少し、触れさせていただきますと、市民新聞なんかでもこの前ご紹介を申し上げたんですけれども、西高を、2年生の時に、中退しまして、音楽活動をプロのミュージシャンを目指したいと、いうふうな思いがあって、東京に行ってそういう音楽活動をしたりしてたんですけどもね、なかなかやはり飯食っていくというか、プロっていうのはね、そう簡単になれないわけで、そんな中でいろいろ彼なりに挫折をしたりして、一度、自宅に戻ってきた。その中で今後、舞鶴からプロの活動ってなかなか難しいので、一遍、リセットしてね、人生というものを考えると、そんな中で父親としてはできれば、もう一度大学を目指してですね、大学検定っていうのがありますから、でその大学の4年間のうちに自分探しをして、本当にプロのミュージシャンとして、自分がやっていけるのかどうなのか、またはもっと自分にふさわしい生き方があるんじゃないかっていうようなことも模索してみたらどうだというふうなことも、彼とも話をしたわけですね。ちょっと失礼します。
そうなんですね。
そんな中で、大研を受けてくれてですね、一応大研も受かったので、
じゃあ
大学受験ということで、一応仏教大学の英文科は受かったんですよね。でも元々はあんまりそういう大学行ったりするの好きじゃないんで、親の私の、ある意味わがままでですね、大学行けばと言ってしまった手前もあって、ちょっと心配だったもんですから、家内と入学式は見に行ったんですね。そうするときちっと、入学式 の時間は指定の場所に座って終わりましたんでね、その夜、じゃあしっかり努力してねということで帰っては来たんですが、翌日連絡がありましてね、今日退学届出したよと。2日しか行ってないんだって話になるわけですが、
すごいご決断ですね。
本人は決めてたんでしょうね。親の手前、一応入学式は出たよって感じだったんでしょうけど、そんな中で4年間アルバイト、ミュージシャンのちょっとした活動をずっと続けながら来たんですけど、ある時 そのアルバイトの先輩からね、やっぱり資格をある程度何かしらその、はい、まあ、言えば飯食っていける資格を持ってミュージシャン活動をやらないと、そう簡単に、その先輩はもう30いくつだったようですけども、
はい、
俺のようにその今になってもなかなか定職につけないというか、安心して、まあ、彼は芝居のプロを目指してたということなんですね。だからその芝居一本で飯食っていくこと難しい、お前も、ミュージシャンだけで飯食っていくこと難しいと思うんで、俺が今反省している部分について資格取っておけばよかったなと思うから、何かそういうのを取ればっていうふうに言ってもらったのがきっかけで簿記の3級を受けたらしいんですよ。
へー。
としたらまあまあすぐ受かったもんですから、
はい、
まあ翌年だったか数ヶ月後に僕1級の、試験受けに行ったら、まあ、これまた受かったんですね。
すごい。
ラッキーにもね。でそうするとちょっと欲が出てきて、
はい、
お父さん、とことんやっぱりその数字の世界、経理の世界でとことんやってみたいと、まあ、こういう話になったもんですから、
はい、
とことんって何目指すのっていうと公認会計士だと。
うわ。
だからでもこれはちょっとアルバイトしながら適当に自宅で勉強して取れるもんではないので、
はい、
2年間その僕の自由に自宅で勉強させてくれと、
はい、
ということで、まあ、22の時かな帰ってきましてね、で約束通り2年間で公認会計士も受かってくれたんですね。もうこの時は親バカですけど嬉しかったですよね。だから卒業証書っていうと城北中学校の卒業証書しかないわけで、ね、なかなか大学院まで行っても公認会計士すっと取れないわけもある中で、有言実行で2年でまあ取ってくれた。まあ、それで京都の方で税理士事務所にお世話になったんですが、
はい、
まあ、当然私のこれもなくて公認会計事務所すっとこう入れなかったもんですからね。で京都の方の税理士事務所でお世話になった、その中の2年間ぐらいのところで、まあ彼なりにいろいろこう挫折を感じるというか壁が大きく立ちはだかるのを感じるわけですね。
はい、
どういうことだったのかというと、公認会計士を持ってれば一応、まあ、その当時公認会計士法という形ですから、はい、3年とか一定の期間の実績を積めば正式に公認会計士になれるわけですが、まあ、まあ要するに公認会計士取ってれば税理士もできるよと。ところが税理士の業務の中で相続に関わるドロドロしたこととか、
はい、
もう家庭の中の問題まで踏み込んで公認会計士の資格だけでは対応できないと。これでは僕自身自信が持てないので、お客さんに対してもっとやっぱり自信持てる対応したいということで、まあ、税理士をもう一遍取り直そうということで、またそこから2年余りかけて、まあ、税理士資格も取ったので、一応公認会計士持ってるから税理士やってるんじゃなくて、公認会計士と税理士どっちもまあ持ってるという状況にはあるわけですね。まあ、そんなような中で、
はい、
ファイナンスに関してはすごく、まあ、私以上にずっとプロなので、
う、
まあ、そういった中でね、長男が後を継いでくれるということになりました。で冒頭申しましたように、今ちょっと力弱いっていうのはですね、実は私の健康上の問題で、まあ、皆さん方にはね、今まで、まあ、嘘ついたわけじゃないんだけども、まあまあなんとか、行けるとこまで行ってみようというところで、まあ、取り組みを、まあ、治療しながらということで来たわけですけども、まあ、どういった病気だったのかというと、まあ、これをちょっと驚かれる方多いと思いますけど、実は去年、2019年の3月にね、まあ、大きな胃がんの手術をしました。で、まあ、もうステージ4に近いところまで行って、5年生余命というかな、5年生存率 10% 未満というところまで宣言を受けましたので、まあ、それからすぐ当然のことながら抗がん剤治療も、
はい、
したわけですね。で、まあ、手術これ東京の方でしていただいたわけですけども、で、まあ、3回抗がん剤治療を受けたところで、
はい、
具体的な体験談申し上げると、ドアノブが握れない、それと水で手が洗えない、コンビニに行ってペットボトル買おうと思ったら、思った時に落としたんですよね。
はい、
ビリビリで手がもう痛くて痛くて、一瞬自分でも疑うぐらいの痛みだったもんですから、 ああこれが副作用っていうやつかと。でこの状況でそうすると食べ物もどんどんどんどん味覚おかしくなってくるし、まあ、コロナの場合味覚なりますけどなくなっていくって言われますけど、うん、コロナの場合変にこの味はきつく感じたりとかですね、
はい、
とにかく味覚のこうバランスが崩れてくる、
はい、
でそして当然疲れも出てくるし体力落ちてくる。ちょうどそのあたりの3月のちょっと前におかげさまでアジア地区の革新的医療機器部門でジェルトロンというのがファイナリストに選ばれてシンガポールで表彰式やるから来て、まあ、シンガポールで30分ぐらい講演しろと、
はい、
でこの体調でシンガポール行って、まあ、当然英語なんですけども、まあ、あと国内でもいろいろ講演の依頼を受けていたもんですからこれ迷惑かけたらいけないしということで急遽、3回終わった後で免疫療法に切り替えてみようと、まあ、そこそこ最先端の免疫療法があるということで、はい、またこれも、関東の方に行って、取り組みをさせていただいたということなんですね、まあ、そういったようなことに取り組みをしながら、まあ、治療を少しずつ進めてきたと、うん、まあ、こういうことになろうかな、まあ、そういう経験をさせてきていただいたということであります、まあ、とりあえず、今の現状ということについて、まあ、今週は少しお伝えをさせていただいたと、まあ、皆さんにご心配は今かけたと思いますけれどね、お願いをしご理解いただきたいと思います。
いや本当に私も今言葉が見つからないんですけれども、リスナーの方々も大変驚かれたかと思います。またこちらの番組でもメッセージなど募集しておりますので、またお待ちしています。今夜のご出演は株式会社パシフィックウェーブ代表取締役会長、またフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。